はい、皆さんこんにちは。言霊師の前田大輔です。今日のテーマは名前は時代を読み解く鍵というお話をさせていただけたらなと思います。とですね、昨日なんですけれども、私は、天気の子っていうね映画を、見に行きました。皆さん見られましたでしょうかね。まあ、ちょっとね、今更っていう感じはするんですけど、まあ、ちょっとずっと気にはなってたんですけど、なかなか見に行く機会がなくてですね、昨日たまたま、肉まんアトモさんっていうね、有名なブロガーさんがいるんですけれども、まあ、その方のブログで、まあ、天気のこの読み解きっていうのね、スピリチュアル的な読み解きっていうのが、語られてまして、まあ、YouTube とかを使ってね、語られたのを見て、あ、すごく面白いテーマだなっていうね、天気の子、すごくやっぱり君の名はのね、新海誠監督が、まあ、3年ぶりに、まあ、公開した映画なんですけれども、やはりですね、新海監督、前回も君の名はもそうでしたけども、非常にその日本の知恵というか日本のスピリットですね、精神性をすごく描いている、監督さんなので、まあ、今回もね、非常に私も期待して、見に行かせてもらいました。で、いつも私ですね、こういうアニメとか、ドラマもそうなんですけど、映画とかね見るときって、やはりね、その出演者のやっぱ名前が気になりますよね。まあ、必ずですね、そこに意味合いというか、まあ、意味付けがされているんじゃないかなというふうに思います。まあ、監督脚本自体がですね、まあ、直接的にそれを意識しているかどうかは別として、やはりこの無意識がね、結構名前に現れるなっていう気がするので、まあ、その名前の言霊を学んでたおかげでですね、そういうものの読み解きなどもですね、非常に面白い読み解きができたりしますんでね、まあ、こういうのもね、一つの、まあ、人生を豊かにする秘訣かなというふうに思います。で、天気の子なんですけども、まあ、あまりまだ見られてない方もいらっしゃると思うんで、深い内容にはねネタバレしちゃうんで、触れたくはあまりないんですけど、一応ねこの名前の要素をもとに、まあ、私が感じた話をねさせてもらうと、実はこれ登場人物が、男の子、穂高くんっていう、まあ、高校生ですかねの男の子と、あとひなちゃんっていうね、これもね高校生の女の子がまた出てきます。まあ、この穂高くんとひなちゃんの繰り広げる、まあ、天気の子ですから、まあ、テーマはねやはりその自然、まあ、対自然と、まあ、人間との、まあ、その共生っていうのがやはり描かれているなっていうふうに思います。まあ、本当に今混沌とね、してきている世の中の中でですね、まあ、この日本人が大事にしてきたねこの精神性がちょっと崩れつつある中での、まあ、一つのメッセージがあるんじゃないかなというふうに思いますけども、まあ、その穂高くんっていうね、この穂という響きですよね。これはですね、言霊的には稲穂の穂だったり、あるいは穂掛け舟の穂、まあ、帆船のね帆ですかね、あとまあ炎の方とか、まあ、そういうね響きに使われるんですけども、まあこの映画の中ではね、穂高くんの漢字はこの帆船、穂掛け舟の方っていうのをこう使ってるんですけどもね、やはりですねこのいきなり冒頭、アニメの最初のシーンはですね、穂高くんが、まあ、船で、船に乗っててね、島から出てですね、この東京へ向かうっていうね、そういうシーンがやっぱり描かれています。まあ、その中で、まあ、雷雨、ね、雨の中でいろんなこう最初トラブルに巻き込まれるんですけれども、まあ、やはりそういったものもね、一つのメッセージ、まあ、これからね、見知らぬ世界にね、向かうっていうね、そういうのがね、こう穂掛け舟っていうかね、そういうのが穂高くんの方に、まあ、非常に表されてたなっていうふうに思います。ですからこれから、どんどんと展開が始まっていくよっていうことが、まあ、まず見えるわけですよね。そして、東京でこの、まあ、ひなちゃんっていうね、いわゆるこう彼女はちょっと特殊な能力を持っていまして、まあ、天気を、コントロールできるっていうね能力、まあ、いわゆるね晴れ女ですね。どんな雨でも、まあ、彼女の祈りによって、太陽を 出すことができるというかね、雲間から火の光を照らさすことができるということで、まさにですね、この火、太陽の働きを、彼女が担っているという設定なんですよね。で、これは本当にね、一言で言いますと、その帆掛け船の穂高君は、大和言葉の、さっき言いましたけど、稲穂の穂でもあるわけですね。だから最初の、最初はすごく小さなね、粒、なんですけども、これがね、まさにこう、育っていくというか、お米の一粒一粒を、このひなちゃんの、太陽の、ね、光を浴びて、そういうね、姫性を持ったね、ひなちゃんの力によってね、彼がどんどんどんどんこう成長していく、拡大していくっていうね、まさに、一粒万倍に、育っていくっていうのがね、一つの、テーマとしてこのアニメでは描かれているんじゃないかなというふうに見て取れるわけですね。で、そういったね、穂高くんとひなちゃんが、君の名はと同じようにですね、現実世界というか世界の危機に直面していくわけですよね。このあたりもですね、本当に日本神話、古事記の中にこう描かれてくるようなね、本当にね、古事記の世界って、いろんなトラブルだったり困難だったり壁が出てくるんですけど、それをどのようにしてね、乗り越えていくかっていうことを、描いているわけなんですけどね、今回のこの天気の子でもですね、そういう、天気を通してですね、東京が非常に、どうなるかっていうね、そういう、二者択一をね、こう迫られるシーンとかもあるんですけども、そういったことも通してでもですね、私が、ラストシーンですね、こうエンディングに向かう中で、ある言葉、穂高君の発する言葉に非常に印象を持ちまして、すごく衝撃というか記憶に残るセリフがありまして、それがですね、大丈夫だっていうふうにして、穂高君が、叫ぶわけですよね。本当にね、目の前にはいろんな、状況困難が、ある意味、セリフでも出てきます、狂った世界に、世界ってのはそもそも狂ってるんだからみたいなね、そういうセリフも出てきますけれども、そういうね、どんな状況に置かれても、最終的には大丈夫だっていうふうなね、こう自分自身のこう意志力ですよね、この意志力を持って、穂高君が行動していくわけなんですよね。ですから、そういった意味では今回この2人のいわゆる関係性、役割を通してね、人のこう成長ね、精神性の成長っていうのも描かれていますし、この男女の結びっていうものも描かれていますしね、最終的にはですね、やはりこのスピリットっていうかね、ひなちゃんの祈る心と、穂高くんの意志力ですよね、そういうね、どのような状況に置かれても願い続ける、祈り続ける、そして、大丈夫だっていうね、自分自身に対する、意思ですよね、それをね、明確にこう世界に発信していくことによって、世の中、自分たちの住む世界が、変化していくんだよっていうことをね、すごく描いているんじゃないかなっていうふうに私は感じたので、この映画本当にね、見る方によってこう読み解きがいろいろあると思います。非常にね、こう問題提起もされてありますし、見る人によってね、見る状況によっても、感じ方が違う映画だなと思うんで、非常にこう、みんなでね、こうどういうふうにして感じたっていうふうにしてディスカッションしやすい映画だなというふうに思いますし、ただこれからのね、世の中、時代がどのようにして動いていくかっていうことも、見て取れる映画なので、ぜひまだご覧になられてない方はですね、もう間もなくね、終わってしまうかもしれませんね、映画館では。天気の子、ぜひ見ていただいてですね、その名前にも注目していただいて、またその、監督のね、そういう日本の精神性、大事なものを伝えていきたいっていう、こうメッセージを受け取った監督さんだと思うので、そういったこともね、感じながらぜひ、見ていただけたら面白いんじゃないかなというふうに思いますんで、またこういったこともテーマにですね、お話ししていけたらと思いますので、皆さんもね、感じられた感想だったり、コメント、私はこう感じたよっていうのがありましたら、ぜひ、 コメントで送ってもらったら嬉しいなというふうに思います。それでは今日はね、この辺にしておきたいと思います。最後までお聞きくださいましてありがとうございました。